3月25日金曜日です。古川流です。
はい、鎌倉殿の13人の予習をしておりました。
はい、
ね、鎌倉歴史文化交流館学芸員の山本みなみさんという人に、はい、の話を聞きながら、まあ、インタビューをしつつというので、
私がみなみさんです。
そうです。いよいよクライマックス、はい、上級の乱の幕が切って落とされたというところで終わりましたね。
はい、
つまり、後鳥羽上皇が北条義時を撃てと、
うん、
これ困るでしょ、困る。義時が朝敵とされたことで鎌倉武士たちは動揺する、は
い、そうですね。
そこに小池栄子が出てくる、
出てくるんです、
ね、彼らの前に進み出たのが政子
北条政子ですね。うん、山よりも高く海よりも深い亡き右大将源の頼朝のことですね。うん、右大将の恩に報いるのは今だ
と切々と訴えた政子の言葉に鎌倉武士は一致団結してですね、で義時はその息子、泰時ですね、彼を総大将にして、で出陣、鎌倉勢は連戦連勝で京に入って、戦いは鎌倉方の勝利で幕を閉じると。この勝利で鎌倉と朝廷の力関係は逆転するわけですよね。うん、で鎌倉幕府は天皇の皇位継承とか公卿の人事など朝廷で行われる政治にも介入する立場になると。で後鳥羽上皇をはじめ3人の上皇が流罪で、京都には朝廷を監視する六原短大が置かれた。
うんうんうん、もし承久の乱で鎌倉方が負けていれば、鎌倉の町は壊滅して現在の姿とは大きく違っていたでしょうし、その後も武家政権が継続していたかどうかも分かりません。その意味でもこの戦いは日本史における転換点でした
ね。で義時はこの承久の乱の3年後に62歳で急死すると、
はい、
まあ心労があったんですかな。
うん、
で政子様もその翌年に亡くなる、
後うように、
うん、
三代執権となった泰時は武家政権初の法律御成敗式目を定め、鎌倉幕府の支配体制を固めた功労者です。
うん、
鎌倉の都市機能を充実させ、鎌倉は人口5万から10万を数える大都市へと成長していきました。
で資料っていうのはどんどん新しいのが出てきたりするでしょ。
そうですね。
で最近発見された資料にですね、はい、政子と泰時のこんなやり取りが見つかったと。
政子が亡くなるわずか数日前のことです。すでに父義時も亡くなり、一人残される重圧からか、泰時があなたが亡くなってしまったら私は出家したいと弱音を吐くと、政子は天下を鎮守することが恩に報いることになるのですと諭し励ましたと言います。
うんね、で政子が最後まで鎌倉政権の行く末を案じていたことがわかる一幕であります。
政子は政治家としてのセンスも抜群でした。例えば比企一族との戦いは北条氏と比企氏の私の戦に過ぎません。しかし政子が頼朝の御家の立場で介入することで幕府軍対比企氏という構図に変わりました。この時代一家の家長が亡くなった後の財産や権力は御家つまり未亡人に継承されました。よって政子は源頼朝の御家として政治にも積極的に関与することができたのです、
ね、そのスーパースターのその政子が最も難しい局面に立たされたのはやっぱりその朝廷との対決を余儀なくされた承久の乱であったわけですね。
はい、
でその政治的パートナーである弟の義時が朝廷にされて、一歩間違えれば北条氏の一族はもう鎌倉武士からも、ね、命を狙われても不思議ではなかったわけですな。うん、
二人はそのピンチを朝廷に対して優位を確立する千載一遇のチャンスに変えました。武家政権を築いたのは頼朝ですが、それを代々つないでいく土台を築いたのは政子と義時でしょう。
うん、鶴岡八幡宮の東に、頼朝と義時が並んで眠る墓所、法華 堂跡があるんだそうです。
あ、そうです
か。政子はつまりですね、うん、義時を頼朝の隣に葬ることでその功績を称えたと。
そういうことです
ね。旦那同等とね、こう並べて、うん、だそうです。
まあ、いずれにしても北条政子の存在感というのは、
ね、それでさ、
思い出し知れないものがあります、ね、
あの草燃えるでね、あの綺麗な綺麗な、あの人が誰だっけ、岩下島、
はい、
ね、岩下島がね、はい、最後に言ったセリフはこうだったんですよ。
鎌倉は守ったのに、私の大切な人は皆行ってしまった、
なんだよね、うん、子供も死んじゃう、うん、さあ、だから今年の12月、小池栄子はどんなセリフを言うのかというのが楽しみであります、
はい、
そしてさ、まあ、あのついでといってはなんですけれど、あの頼朝はあのその鎌倉幕府を作ったヒーローでありますけれど、
はい、
ちょっとダークな部分があるでしょ、
うん、ダークな部分も、
弟を殺して、
はい、
ね、なので、ちょっとね、せっかくの機会なので源氏のスター列伝っていうのをやってみようと思って。
源氏スター列伝、
源氏のスターといえば誰か、うん、ピッときませんか。まずはね、
はい、
この人です。
八幡太郎義家
ね、あの数代頼朝の数代前のご先祖様ですけど、前にも言いましたけど、俺はその嫌いだというか敵ながらはっぱりというか、オランダ地を成敗しに来たね、征夷大将軍という鎮守府将軍陸奥守というのにも任じられて、でこの人岩清水八幡宮の神殿で元服したので八幡太郎と、
うん、
で世の人からは治癒の良将と言われてね、天下第一武勇の士と称えられた。
そうなんですね。
白川法に仕えて昇殿を許されて清和源氏に最初の流星をもたらしたという。そして和歌にも優れた才を発揮して、まあ、文武両道、
うん、
はい、でこの人ね、なんつうんだろう、 スーパースターなんですけど、こういう逸話が残ってるんですよ、
はい、
ある女性のもとに毎晩通う男がいた、
うん、
母親は屋敷の周りに高い塀を築くなどしてやめさせようとしたが効果はなかった。手に負えないと考えた母親は比叡山にいる自分の安様、の杖僧兵ですねに相談したと。安様はね、娘の部屋の入り口に碁盤を置いて、
はい、
もう出てでしょ、
うん、ん
で枕だしね、碁盤を置いて男がつまずいたところを切り捨てようと画策して物陰に隠れて待っていた。しかし男はすぐ罠と悟って太刀を抜いて碁盤の端を切り捨てたので、アン様、イグネアン様というか悪僧はその神業のような太刀さばきに驚いて慌てて逃げてしまった。この男こそ、
はい、
御三年の息を平定した源義家その人であったと。
あ、そうなんで、そんなエピソードが伝えられてあるんですね。今日錦絵
持ってきましたけど、
先ほどその絵を見ました、ね、
あれを切るんだから、
そういうことなんですね。なかなかできないことですね。
大変ですね、まあ、英雄色を好むと言いますか、まあ、そういうところがあったんでしょう。そしてね、その何度も言いますけど、その我々を滅ぼしに来たわけですよ、
うん、
いや我々っても あんたじゃないけどねでこれね、つまり千飛び51年その、まあ、平安中期にね、あの安倍一族とよく言いますが、はい、ここが反乱を起こすと、
うん、
前9年の役、これね反乱つける朝廷側から見ていくの話でしょ。でもまあそれを言うとキリがないので、まあ、朝廷は源の義だ、つまり八幡太郎義家のお父っつぁんを征夷大将軍に任じて派遣するわけですよ。で安倍一族はゲリラ戦法でこれを迎え撃つ。なんか聞いたことないですか、うん、ウクライナの勇士ね、ワンダ人族ワンダ人守るの、
はい、そういうことです ね。
そしてその、うん、八幡太郎義家がその軍を率いて野原を進んでいくと、一列で飛んでいた狩りの編成が突然乱れて、こういう川柳が残っております。
野良出会い行く狩り、連を乱すなり、 野良出会い行く狩り蓮を乱すなり。
つまり八幡太郎吉は敵の待ち伏せを察知して危うく難を逃れたと、
はい、
そしてまあ一進一退の膠着全九年ですからね。こう
全九年、
ね、全九年の前は全部の前ではなくて
前という、ね、前後の前、
はい、さあここからね安倍一族と吉江の対決が始まるんですが、続きがまた来週と。
金曜日古川流でした、はい、ではプラスワンです。
今日のね、
はい、
ゲリルス1965年のデビュー曲で大ヒット曲
ゲイリー・ルイスとプレイボーイズで恋のダイヤモンドリング This Diamond Ring。